おはようございます。ただいまから2月9日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。はい、賛美をいたしましょう。賛美歌461番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。寒暖の差が激しい時もあり、体調を崩しやすい今日この頃です。そのような天候の中にあっても、私たちの健康と安全を支えてくださり、礼拝に来ることができました。ありがとうございます。 私たちはこの世でそれぞれに与えられた果たすべき仕事を終え、今日もまた神様からの豊かな恵みをいただきたいと願い、このところに集ってまいりました。そして今こうして会衆一同と共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。今日もまた本先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。それでは昨年12月に洗礼を受けられた成田真さんにどのようにして洗礼を受けるに至ったかをお話ししていただきます。
こんにちは。すみません。成田真と申します。昨年の5月に初めて、こちらの教会にお邪魔させていただきまして、昨年の12月に、バプテスマ、受洗をさせていただきました。それでは、私の証をさせていただきます。で、私の証自体がすごく長くてですね、もしちょっとこう、フルバージョンといいますか、全部、もし、ご興味持っていただける方いらっしゃいましたら、後で言っていただければ差し上げますので、お申し付けください。はい。で、私自身はですね、ノンクリスチャンの家系で育ちまして、まあ親戚一同ですね、まあ宗教とはまあちょっとほど遠いような家系で育ちました。で、その中ですね、身近な方の死を、まあ遭遇いたしまして、まあ自分がいつかは死ぬ存在なんだなということと、まあそもそも僕はどっから来たんだろうっていうような疑問を持つようになりまして、まあいろいろですね、調べ、尽くしたと言います。調べてですね、来てまいりました。で、まずは科学的ですとか、まあ、歴史的にですね、まあ、どんどん調べていったんですけれども、まあ、調べれば調べるほど分からなくなってしまった。特に科学的なところでは、電子がですね、観測者の存在で振る舞いを変えるっていうことがちょっと分かってまして、まあ、二重スリットの実験っていうのがあるんですけれども、まあ、そういったような形でですね、まあ、調べれば調べるほど分かんない、もう何なんだろうっていうふうな形で混乱をしておりました。で、そんな中、まあ、宗教的に、まあ、アプローチをちょっと変えてみてですね、まあ、仏教、ヒンズー、イスラム、ユダヤ、キリストという形で、こう、いろいろですね、調べていきました。で、その中で、まあ、聖書に出会いですね、まあ、聖書と、まあ、向き合って、来たんですけれども、まあ当初は全く信じる気はなかったんですけれども、まあ特に、まあヨハネによる福音書の、まあイエス・キリストという方と、まあ対峙した時の、まあ不思議な感覚と、まあもしかしたらこの人本当かもしれないみたいなんですね、そういう思いがどんどん芽生えていきました。で、その結果、まあ、自分の中で、まあ信仰告白といいますか、まあ信じますと言って、 行ってですね、その後に、まあ、少しずつですね、自分の内面が、確かに変わっていったのを実感しました。まあ、特にモーセの十戒ですとか、そういったものに、まあ、違反するようなことをすると、なんかこう、気持ち悪い。で、今まで楽しかったことが、まあ、楽しくなくなってきたりですとか、まあ、明らかにこう、自分の、また人を見る目とかですね、まあ、すべてが変わってきたので、まあ、これはもう、真実、まあ、真理だな、というふうに思って、今、この教会にお邪魔させていただいているという次第です。で、私自身はすごく、まあ、正直に告白いたしますと、まあ、バプテスマを受けた後は、もう、イエス様ですとか、私たちの本当のお父様を、まあ、疑うことはなくなるかなと思ってたんですけど、まあ、全然疑ってしまう自分がいまして、本当に信仰が弱いものであるというふうに日々実感をしております。もうですので、皆さんの、サポートなしにはですね、おそらく天の御国には入れませんので、ぜひ、助けてくだされば、幸いです。ただ、最近、なんて言いますか、目に見えないということで、まあ僕ら多分疑ってしまうんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、まあ目に見えない、神様を礼拝できるっていうことこそがですね、実は、深い深い祝福なんじゃないかなっていうふうに、最近思うようになりました。まあガブリエルですとか、ミカエルですとか、そういった天の御使いたちもですね、見えない主を礼拝した経験っていうのはないわけですから、もうこの世でしか僕らもですね、体験できない貴重な体験を実は、させていただいてるんじゃないかなというふうに逆に今は解釈して、おります。はい。で、最後は、私の一番好きな聖句で、締めさせていただきたいと思います。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが、すべてのものと、共にありますように。はい。以上です。
それでは本日は本豊和先生にメッセージを問い継いでいただきます。
おはようございます。初めてですね、ああいう証はで成田新君の証はこう長いのがあるので、ぜひご覧になりたい方お話しすればくださると思うので、ぜひ話をしてみてください。はい、それでは今日も一緒に聖書を見ていきましょう。ダニエル書の4章29節から37節の言葉になります。聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。ダニエル書の4章29節から37節の言葉になります。お読みいたします。12ヶ月経って、バビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バビロンは、王の家とするために、また、私の意向を輝かすために、私が、私の権力によって建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブガドネザル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは、意図高い方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。この言葉は、直ちにネブガドネザルの上に成就した。彼は、人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついには彼の髪の毛はわしのように、爪は鳥のように伸びた。その期間が終わったとき、私ネブガドネザルは目を上げて天を見た。すると、私に理性が戻ってきた。私は意図高い方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。この方は、天の軍勢にも、地に住む者にも、御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために、 私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は王位に戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。今、私ネブカドネツァルは天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへり下らせることのできる方である。
人生には苦難にある、苦難のある人生と、苦難のない人生の二種類があると小さい頃からこうなんとなく思っていた気がします。お金持ちになれば苦難のない人生を歩めるし、お金がないと苦難の人生を歩むことになるというふうに思ってました。お金持ちにさえなれば少なくともプライバシーもない、風呂もない、アパートで家族4人で暮らしているよりもはるかに苦難のない人生を送ることをができるということをこうちっちゃい頃から確信していたような気がします。でも家族のプライバシーもある程度は保つこともできて、お風呂まである家に家族6人で暮らしていても、苦しかったり辛かったりすることはなくならなかったですね。で、そこでまたこう考えますね。ああ、苦難を脱するためにはまだまだお金が足りないんだ。もっとたくさんお金があれば、きっと苦しかったり辛かったりすることも減るだろうにな、なんていう、考えがこう浮かんでくるんですね。だからこう、いわゆるこうお金持ちに見える人だったり、こうお金持ちだと言われる人をこう見ると、こう、羨ましくてたまらない、思いが湧き上がってきて、こう、体全体を包んでしまいますね。でもこう、世の中見てみると、お金持ちだという人も、苦難に陥って大変になっているなんていうことはもう日常茶飯事ですよね。裕福だからといって、苦難がこう、避けていってくれるわけでもなくて、貧しいからといって苦難が倍になるわけでもないですね。誰にでも苦難がありますね。こう、社会的地位がどうのこうのとか、職歴かどうのこうのとか、学歴かどうのこうのとか、どういうところで育ったのかとか、今ある置かれている状況がどうなのか、そんなことに関係なくて、こう、みんながみんな苦難を経験します。で、こう、人の人生模様といいましょうか、こう、人のこう、生きるということを見てみると、なんでこうも多種多様な苦難があるんだろうか、って思いますね。この苦難、あの苦難、あの苦難去ったらこの苦難、この苦難去ったらその苦難、本当にたくさんの種類のこう苦難がありますね。こうキリスト者としてと言いましょうか、こう牧師として何とかこう助けになりたいと思っても、具体的に助けになることができない苦難に直面することはもう少なからずあります。ダニエル書をずっと見てきました。で、今日の聖書箇所は、先週読んだ聖書箇所の同じ聖書箇所ですけれども、この聖書箇所に登場してくるネブガドネザル王も今大きな苦難に陥ってます。権力者中の権力者、希代の覇者、裕福の象徴のような存在だったネブガドネザル王でさえも苦難が彼をこう避けていくことはなかったですね。で、しかもその苦難はこう筆舌に尽くしがたいような苦難でした。一回もう一回見てみますね。ダニエル書の4章32節からですね。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を7つの時が過ぎゆき、ついにあなたは、意図高い方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。この言葉は、直ちネブガドネザルの上に成就した。彼は、人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は、天の露に濡れて、ついに、彼の髪の毛はわしのように、爪は鳥のように 伸びた。こう人が思い描くことのできる最高の状態から、ちょっとこう想像することさえも困難なほどの奈落の底に、陥ってしまった、そんな苦難にもありますね。極みから極みに落ちてしまったというしかこう言いようがないような苦難に今ネブカドネザルは陥ってます。でもこのネブカドネザルの苦難をこう探っていきますと、わけのわからないと言いましょうか、理由のない苦難ではないということがすぐに見えてくるんですね。彼が今受けている苦難は、いくらでも避けることのできる苦難でした。唯一の神様がその苦難を避ける方法を何度も何度も何度も教えてくださったにもかかわらず、聞き入れなかったために陥った苦難ですね。なんとなくわかるようでわからないような抽象的な回りくどい言葉で語りかけられたのではなくて、はっきりとわかる言葉で語りかけられた忠告がありましたね。にもかかわらず、そのこう石頭でと言いましょうか、頑固で顔面で固くなな思いや姿勢で神様の忠告を聞かずに、結局最終的に招いてしまった苦なんですね。避けようと思えばいくらでも避けることのできた苦難でした。だから誰のせいにもできないですね。まさに自分のせいですね。こういうネブカドネザルをこう見ていくと、こう子供たちのことがこう思い出されますね。うちの子供たちのことが思い出されますね。お父さんがあっちの道に行ってみたら袋小路になっていて落とし穴があったから、あっちの道じゃなくてこっちの道に行った方が絶対いいから、こっちの道に行きなさいと言っても、そんな話聞きゃしないですね。必ずあっちの道に行かなければ気が済まないで、あっちの道に行って結局袋小路に入って落とし穴に落ちて泣きながら帰ってくることなんていうことはこうザラですね。でも子供たちのことばかりこう言ってられないですね。所詮こう僕のようなものから出てきたわけですから、出ているんだからとか思いつつも、子供たちにはお父さんはおじいちゃんとおばあちゃんの言うことを本当によく聞いたんだと、なんでお前たちは聞かないんだと違う違うっておっしゃってますけど、こう口が無知をかましながら、叱っている嘘つきな親ですね。その子供たちを見てもそうですし、自分自身をこう見てもそうですけれども、こう人としてのこう何と言いましょうか、愚かさと言いましょうか、そういうものをこう感じずにはいられないですね。どんなに教えたところで、袋小路にまで行ってみて、でその穴に落ちてみなければわからない。そして落ちてみて、ああ父ちゃんが言っていたことが合ってたんだと、本当なんだと知って、泣きながら苦労に苦労を重ねながらこう戻ってくるというのが、ある意味人生の一側面なのかもしれません。人が経験する苦難というのは、一見するとネブカドネザルのように理由がはっきりと分かって、全部が全部自分のせいで、自分で招いた苦難ばかりではないとも思いませんか。旧約聖書にヨブという人が出てきますけれども、ヨブのように何の理由もなく、むしろその理由を説明すれば説明するほど到底理解できない、到底受け入れることができないような苦難がありますね。なんでこんな苦難が私に起こるんだと、なんでこんな苦難が私に起こるのだろうかというような苦難もたくさんありますね。例えば苦しみの中に今あるヨブのところに3人の友人がこう訪ねていって、その3人の友人がカールがある正論を並べながら、ヨブの痛みをあたかも理解しているかのように、ああでもないこうでもないと言ってこう言い立てながら悔い改めを迫ったりもしますね。まあ、彼ら三人にしてみれば、良かれと思ってしていることですけれども、当の予部にしてみれば、傷口にこう塩を塗りたくるような、感じですね。もちろん彼らの言葉は、その、殺菌作用とか防腐作用のある塩のような面もあるので、全く無駄になっているわけではないですけれども、当の予部にしてみれば、 痛みに痛みを増し加えている行為でしかなくて、そこには思いやりも感じないですし、愛情なんか全く感じないですね。今その三人の友人たちが予備にしてあげるべきことは、少しの言葉と、予備のために愛情を持って祈りながら共に待つことですよね。で、ヨブが経験しているその理解しがたい苦難が、いつかどこかで私にも自分たちにも迫ってくるかもしれないという謙遜な気持ちで寄り添ってあげることですね。それが今彼らがヨブにしてあげるべきことですね。まあこれもよくこう失敗してしまうことですけれども、寄り添うことよりも、あたかも僕は、俺は、私は、自分は分かっているかのようにこうまくし立てたり、解き伏せたり、責めたりしてしまいますね。その父としてとか夫としてとかだけじゃなくて、牧師としてとか友人としてとか同僚として、俺は分かっていると、僕は分かっているとって言って、こうまくし立ててしまいますね。まあこういずれにしても、私たちの人生は苦難がつきものですね。ネブガドネザルのように全部が全部、自分で招いた苦難だと、忠告を無視して自分で招いた苦難であるにしろ、ヨブのように降って湧いたような苦難であるにしろ、私たちの人生には苦難がつきものですね。苦難のない人生なんかないですし、苦難が私たちのこう人生を避けていくこともありません。創世記の3章をこう見ていますと、じゃあその苦難というやつが根本的にどうやって出てきたんだってことが書いてありますね。根本的に苦難というやつは、こう、どこからともなく思いもかけないところから突然生じて人間に降りかかって苦しめているんじゃなくて、人が神の前にあって罪を犯した結果として苦難が生じたんだと、創世記の3章に書いてありますね。つまり、苦難というのは根本的に罪人である私たち人から生じているっていうんです。今日は創世記3章見ないですので、帰ってぜひ読んでみてください。創世記3章見てみると、罪ゆえに人の苦しみとうめきが大いに増して、人間関係は支配と従属の関係になって、人の罪ゆえに、自然は呪われるものとなって、人にとって茨となって、時には脅威となってしまって、喜びでしかなかったはずの、この誕生とか育児でさえも苦しみが伴うものになってしまって、そして食べるということ、食べるためにも、食べ物を得るためにも必ず苦しまなければならなくなってしまったってことが書いてあります。で、それが、創世記のところで終わってるわけじゃなくて、今も私たちは苦難や痛みを避けて通ることのできない、苦難や痛みを避けて通ることのできる人生なんかどこにもないということを実感しながら生きてますね。でもなんです。しかしなんですね。聖書が書かれた理由があるわけですね。しかし幸いのことが一つありますね。それは、その苦難を苦難として終わらせない、恵みを神様が定めてくださっているっていうことですね。私たち、ゆえに生じてしまった苦難を神様は見過ごすことをせずに、その苦難さえも用いて、道を開いてくださるっていうんですね。もし苦難が苦難で終わってしまうならば、こんなにこう辛くて不幸なことはないじゃないですか。でも愛なる神様は私たち人間が罪の結果として自ら招いてしまっている苦難でさえも苦難で終わらせることなく、恵み、祝福、実り、癒し、希望、励ましに変える道を備えてくださってますね。ずっとこうダニエル書を見て、ネブガドネザルについてこう見てきましたけれども、ネブガドネザルは問題の多い王ではありましたけれども、彼から一つ大いに私たちが学ぶべきことがありますね。それは、苦難を 苦難で終わらせることのない神の道を選び取っていったっていうことですね。自分のせいであるにしても、自分に望んだ苦難を通して、神の与えてくださる本当に必要な悟りと知恵を得ていくんですね。もう一回見てみますね。ダニエル書の4章34節からですね。その期間が終わった時、私ネブガドネザルは目を上げて天を見た。すると、私に理性が戻ってきた。私は意図高い方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。この方は、天の軍勢にも、地に住む者にも、御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのか、という者もいない。ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために、私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は大いに戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。今、私ネブガドネツァルは、天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者を、へり下らせることのできる方である。ネブガドネツァルはこう筆舌に尽くしがたい、ちょっとこう想像することも難しいような苦難を通った後に、まず初めにしたことがありました。何ですか？まず初めにしたことが、天を見上げることですね。以前は無限にしていたあのダニエルの言葉を思い出したのかもしれません。じゃあダニエルがどうネブガドネザルに言ったのか見てみません。24節ですね。24節ダニエルがネブガドネザルにこう言いました。王よ、その意味は次の通りです。これは我が主、王に届いた意図高き方の決定です。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて、天の露に濡れることになります。こうして、あなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょう。それゆえ、王よ、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの咎が罪を除き、また貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすれば、あなたの繁栄は長く続くでしょう。ダニエルが言いましたね。もしこれを、この苦難に陥る前に彼が聞いてたならば、怒らなかった。でも怒っちゃった。でも怒っても大丈夫です。ダニエルですね。で、この言葉を、無下にするのではなくて、苦難を通してダニエルの言葉を思い出しますね。自分を、人間を、人間の国を遥かに超える、天におられる唯一の神をまず見上げました。そしたら何が起こりました？理性が戻ってくるんですね。神を信じると理性が戻ってくるんです。なんだかわからない幻想ではなくて、その理性を用いて、意図高い方であられる天の神を褒めたたえて賛美して、この方こそ歩むものを減り下らせることをできる唯一の方だとまで告白して、その方の前に屈服するんですね。で、そんなネブガドネザルに天の神様は、王権を回復させるという恵みを与えてくださいました。神がなんでこんな華だげしい苦難を私にくださったのか、苦難へと導いたのかということを悟って、神を褒めたたえたのがネブガドネザルですね。彼は苦難というこう包みに包まれた神様の祝福を見出しました。ダニエル書1章からずっとこう、ネブガドネザルのことがずっと出てくるじゃないですか。で、ダニエルがなんでネブガドネザルをずっと登場させてきたのかな。多分このことのためですよね。このことを知らせたかったんですね。このネブガドネザルの変わりようを知ってほしかったんですね。 聖書を見てみますと、ネブカドネザル以外にも、その苦難の中に神を見出していった人たちっていうのがたくさん出てきます。で、ネブカドネザルのように自分のせいで招いた苦難の中に神を見出す人たちも出てきます。ヨブのように、なんだかわからない。どんなに説明されたところで到底理解できないような苦難の中に神様を見出す人たちも出てきますね。例えば新約聖書を見てみますと、ルカの福音書にイエス様が放蕩息子の例え話を話しましたけれども、その放蕩息子の例え話に出てくる放蕩息子もネブガドネザルのようですね。家出をして父から分け与えられた財産を湯水のごとく全部使い果たしてしまって、家畜が食べる餌を持って腹を満たしたいと思うほどのところになり下がってしまって、そこで初めて恵みにあふれる父親のことを思い出すんですね。ああ、ずうずしいかもしれないけれども、父ちゃんのところに戻ろうと思うんですね。新約聖書、ルカの福音書を見てみますね。ルカの福音書の15章の16節からですね。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父の元へ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。自分に財産を分け与えてくれた父親に、おい親父、お前が俺に財産を分け与えてくれたがためにこんなとんでもない苦難を通らなければならなかったじゃないかと逆恨みしてもおかしくないですよね。でも彼は逆恨みしないんです。逆恨みする彼に何をしたかというと、むしろ父親の恵みを思い出すんですね。逆恨みする彼に悟るんですね。父親の愛を悟りました。創世記に出てくるヤコブもそうですね。ヤコブのおじいちゃんは信仰の父と呼ばれるアブラハムですね。で、そのお父さんは信仰の人と言われるイサクですね。ヤコブはある意味こう信仰的に言うなら名門の家の出です。小さい頃から正統的な信仰教育をずーっと受けてきました。そんなヤコブですけれども、自分の利益のためならば、いくらでも人を騙しました。父親だろうが、兄だろうが、自分の利益のためならば、いくらでも人を騙しますね。そしてついには自分の父親を騙して、兄を騙して、兄から殺意を抱かれて、自分の実家にいることができなくて、夜逃げをするかのように、気の身気のまま逃げなければならなくなってしまいましたね。で、逃げていったということ、自分の家、そんな状態に逃げてきたということだけでも、裏寂しいのに、出て行ったところが荒野ですね。石を枕にしなければならないようなところですね。夜何にもありません。真っ暗なところで自分だけですね。自分だけでいつ獣に襲われるかもしれないという恐怖に、苛まれているようなところで彼は思うわけですね。俺の将来どうなってしまうんだ。俺の人生どうなってしまうんだ。俺に希望はあるのか。今からおじちゃんのところに行こうとしてるけれども、こんなみすぼらしい僕をあのおじちゃんは自分の老いだと分かってくれるんだろうか。今見たくメールがあるわけでもない、写真があるわけでもないですね。手紙を送れるわけでもないですね。不安だらけです。確かに自分で招いた苦難、自分で自分の墓穴を掘るような苦難ではあるんだけれども、不安で仕方がないですね。愚かである意味こう、間抜けなヤコブですけれども、でもこのヤコブから、私たちがまた、学ぶべき一つ大きなことがありますね。創世記って言いますね。創世記の28章、16節から。創世記28章、16節からですね。ヤコブは眠りから覚めて言った。誠に主はこの場所におられる。それなのに、私はそれを知らなかった。彼は恐れて言った。この場所は、なんと恐れ多いところだろう。 ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名は、もともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として立ったこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。ヤコブは苦難の中に神を見出すんですね。でも見てください。ヤコブの今苦難は全然全く過ぎ去ってないですね。苦難のど真ん中ですね。苦難のど真ん中にあって神を見出すんです。何を見出したか。私の苦難を私だけではなくて、私の苦難を神様も知っていてくださってるんだということを悟るんです。神様が私の苦難を知っていてくださるということを悟るんですね。で、今度はヨセフですね。ヨセフは、放蕩息子とか、ヤコブのように自分で招いた苦難ではなくて、ヨブのように到底理解しがたい、説明すればするほどわけがわからない苦難を13年間通らされました。兄たちにこう奴隷として売っ飛ばされた先では濡れ衣を着せられて牢獄に入れられて、その牢獄で13年間過ごすんですね。で、その牢獄生活のことを聖書が何と言っているのか見てみますね。39章23節ですね。創世記39章23節。創世記39章23節ですね。監獄の長は、ヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは、主が彼と共におられ、彼が何をしても、主がそれを成功させてくださったからである。納得いきます？この文章。なんちゅう成功ですか？こんな成功ってあります？どんなにうまくいったところでそこは監獄ですね。牢獄ですね。牢獄でどんなにうまくいったからといって成功って言葉使います？でも成功って言うじゃないですか。何の悪さもしていない。むしろ正しいことを正しく行ったゆえに、行ったにもかかわらず、牢獄に13年間も入れられちゃうんですよ。こんな苦難ってあります？でもヨセフはその牢獄の中で、その監獄の中で、これまた天地万物をお作りになった唯一の神を見出すんですね。創世記、同じく創世記の45章を見ていますね。45章の4節からですね。創世記45章4節から、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで、今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は、耕かすことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによって、あなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから、私をここに使わしたのは、あなた方ではなく、神なのです。神は私を、ファラオには父とし、その前下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。ヨセフはこう、到底説明のつかない苦難の中にあって、神の御手と、神のご計画と、神を見出していくんですね。ヨセフはそうでしたけれども、みんながみんなこう、苦難に遭うからといって、苦難に包まれた神様の祝福を見出すわけではないですね。残念ながら。 放蕩息子もヤコブもヨセフも、みんな苦難に包まれた神様の祝福を見出しましたけれども、みんなはみんなそうではないですね。でも放蕩息子もヤコブもヨセフもネブガドネザルも苦難に包まれている神様の祝福を悟るんです。で、そんな彼らの口から発せられただろう、いや発するだろう言葉があります。詩編の119編を見てみますね。詩編119編の71節です。詩編119編71節ですね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を習いました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。人の人生はこう、二種類しかないですね。苦難のある人生か、苦難のない人生ではないですね。苦難から逃れることのできる人生なんてこの世に存在しないですね。それは全ての人生の共通点です。じゃあどういう二種類の人生なのか。苦難を通して主なる神様の掟を学ぶ人生、苦難を通して主の御旨を発見する人生、苦難を通して主にあって幸いだと告白する人生、苦難を通して主の恵み、祝福、実り、癒し、希望、励ましを悟る人生か、もしくは死ぬほど苦労をしても決して主なる神様の祝福を悟ることのできない人生かの二種類ですね。で、ここでもう一つこの詩編119編の71節の言葉とネブガドネザルの人生をこう重ね合わせて思い出される言葉が詩編にもう一箇所あるんですね。49編見てみますね。詩編49編の20節ですね。詩編49編20節。人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。人と獣を分けるのは、栄華を持っているのか持っていないのかではないですね。人と獣を分けるのは栄華を持っているのか持っていないのかではないですね。人と獣を分けるのは、苦難を通してなお三位一体なる神様の祝福と恵みと実りと癒しと希望と励ましを悟るか悟らないかですね。ここでいう悟りというのはこういわゆるこう修行を通して得得するあの悟りではないですね。ここでいう悟りというのは唯一誠の三位一体なる神様を褒めたたえることです。で、ネブガドネザルは悟りました。じゃあ私たちはどうでしょうか。じゃあ私たちはどうでしょうか。苦難がないから祝福なのではないですね。苦難があるから不幸なわけでもありません。苦難があってなお神の主権、神のご計画、神の御手、神の愛、神の国、神の恩寵を悟って神を褒めたたえて賛美することこそ祝福であって幸いですね。私たち人間が経験することのできる祝福と幸いは全てここから始まりますね。ここから始まらない人間が教える祝福とか幸いは必ず虚しさが伴いますね。なんだか知らないけどぽっかり穴が開いてますね。 もし私たちの身に自分のせいであろうとなかろうと、こう苦難が降りかかったり、またこう苦難を通っていたりするならば、こういうふうに思いながらこう祈りたいと思うんです。主はこのことによって私に何を教えようとしておられるのだろうか。主なる神様はこのことを通して私の何を矯正したいと思っておられるのだろうか。私の何を直したいと思っておられるのだろうか。私はどこから誤った道にずり落ちてしまったのだろうか。なぜ神様はこうした一連の事態が生じることを許しておかれるのだろうかということを祈りながら、天の神様を、主イエス様をこう信頼する私たちありたいって本当願います。でもし神の愛や公正を疑ったとしても、再び必ず神を悟る祝福へと導いてくださる父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神の三位一体なる神様は変わらずいらっしゃいますね。変わらずおられます。で、その神様が再び必ず神を悟る祝福へと導いてくださるということを信頼して歩んでいきたいと思うんです。一緒に歩んでいきましょう。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちはたくさんの苦難に囲まれて生きています。私たちの内にも苦難があり、外にも苦難があり、その苦難によって苦しめられることがあります。その苦難ゆえに生きているよりも生きていない方がはるかにいいんじゃないかと思うようなこともあります。しかしその苦難のすべて、私のせいであろうが私のせいでなかろうが、すべてが私たちの罪から出ているということを教えられました。それでもなおあなたは私たちを苦難の中に閉じ込め、苦難の中で落ち続けていくことを良しとされずに、私たちに道を開いてくださったことを感謝いたします。祝福の道を用意してくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが苦難のうちにあって、神のご計画を、神の御手を、神の愛を、神の恩寵を、神ご自身を見出して悟っていくことができますようにお導きください。苦難に押しつぶされる人生ではなく、苦難ゆえに、ああよかったと、主を知れる大きな機会になれたと、私が何者なのかよくわかったと、神の愛が以前よりもはるかに大きく迫ってきたと告白し、あなたを賛美できるように、その祝福の道へと導いてください。聖霊なる神様、私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。私たちに祝福を与えてくださっている救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して共に神様を褒めたたえましょう。賛美歌520番です。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは2020年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。それでは祝祷いたします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。